は東京渋谷の初台の商店街にあるドトールからお届けするよ。
はい、どうもこんにちは、こんばんは、リクです。
はい、カズハセです。
どうもこんにちは、カズハセさん。
はい、あの、はじめまして。
どうもどうも。窓まぎ、窓まぎ会以来ですね。
あ、そうかそうか、
そうです、そうです、窓まぎ会以来です。
そういや、そうです。
ちょろっと私が東京の方に出てきてまして、さっきね、あの別番組の別撮りをしたんですけれど、
はい、うちのに出ていただきまして、はい、
せっかくなんでうちのも撮ろうかという感じに今なって、はいはい、まあ、適当に漫画の話等々しようかなと。そう、アキラのリバイバルはですね、あの塚口三三劇場さんであるんですけど、アキラはご存知です
か？いや、もうね、アキラはね、アキラはなんか最初は本屋にあるでかい本っていう印象で、中学ぐらいから漫画を読み始めて、そういう大人向けの漫画を読み始めた中で、これはすげえんじゃねえかっていう話がなんとなく入ってくるじゃないですか。あのメタル聞いてると最初はいろいろ聞いてるけど、メタリカっていう名前がよく耳に入るなって思って、あ、実はメタリカっていうのがトップなんだっていうのはだんだん分かってくるっていう。
好きね、メタリカ。
何でもそうですけど、ジャンルって最初きっかけがあるじゃないですか。でそこに入って、例えば地下アイドルもそうですけど、はい、地下アイドル聞いてると最初は情報量がなくて好きなのだけ聞いてるけど、なんかやたらとこう、このメンバー、このグループのことをよく聞くぞっていうのを積み重ねていくと、この界隈ではこれが有名なんだっていうのがだんだん分かってくるっていうの、それって掘り起こしていくときってすごく楽しいよね。ある程度掘り起こしたなって自分が勝手に思っちゃって、そのジャンルに対して飽きが来ちゃうんですけど、実際は新しい作品は永遠作られ続けてるんだけど、ある程度の過去の名作っていうものをある程度消費しきっちゃうと、こう後年に名作って言われる作品ってそうそうないじゃないですか。年単位でも一作あるかどうか。でそれを待ってられなくなっちゃって、
なるほど、
待ってられないのと、過去の偉大な作品に比べて今の作品はっていう風な視線になっちゃうから、素直に今の視線を楽しめなくなっちゃうっていうところで言うと、過去の名作のある種頂点。
ああ、なるほどな、まあ、そうか。
特に作画に関しては、
作画はすごいよね。
だもうアシスタントやってる時は本当にもうこれ見て描けっていう話ですから、ね、
やっぱりそうなるんだ、うん、だから、僕はアキラはね、学生の頃の担任の先生が、あの学生に勧めたっていうね。でちょうどその時に映画のロードショーがあったんですよ。でかぶって映画館で見に行った、あのタイプ で、 で今回あの塚口で、あの3月の18日からかな、ウーハー重低音でリバイバル上映するらしいということで、あ、ついに来るのか、前々からやりたいやりたいって中の人が言ってたの、映画の館の。ほんで、久々、本当久々にスクリーンサイズ、めちゃくちゃ久々にスクリーンサイズで見ることになりまして、アキラはね、でも、確かに、原作と映画と全然違うんですね、展開っていうか。ほんで、まだ、どっかのパヤオさんと一緒で、原作の途中で映画が作られてるっていうのがあったから。
なんかアシスタントをしてた人の最近の何かこうつぶやきっていうか、それを取材した記事みたいなやつで、最後のカットを 2,3 時間で書いて、最後の見開きをなんか 2,3 時間がなくて本当に短い、考えられないぐらいの時間で書いたっていうふうに言ってて、本当に 2,3 時間とかありえねえだろこのレベルの背景。
何なんだろうね、大友克洋さん。
あ、それはね、アシスタント、超すごいアシスタントの人がいたんですよ。でだんだんアシスタント減ってっちゃって、終盤になるにつれて、でお前一人でいいよなみたいな感じになっちゃって、でその人が一人でグワーってすごい勢いで描いたのが、まあ、ツイッターの小さい画面で見た限りだともう何の問題もない絵なんですけど、でも結局単行本にするときは手直ししたみたいな話があったんですけど、あれの名前ちょっと忘れちゃったんですけど、そんとすごい後に自分でも漫画描くすごいアシスタントの人がいて、その人がドームの団地とか描いてた人だと思うんですけど、あれが人の背景だから、伝説だとパースっていうのを取るんですよ、こう1点通し2点通し3点通しってあるんですけど、要するに消失点に向かって遠ざかっていく線を取るのに、原稿用紙の中で収まることってめったになくて、だから自分でも書くときはアナログで書いてるときは紙を足してそこに画鋲を つけて、で長い定規で書いてたの、引っ掛けて、だけどそれがもう永遠ありえないぐらい遠い消失点になっちゃった時があったらしくて、糸でどっかに床に画鋲をつけて糸を張って糸でパースを取ってたっていう噂があるから、そんぐらい厳密にパースを取って書いてたっていう噂があります。
ちょっと書き込みが異常すぎるよねこの漫画っていうのの代表、それでいてなんていうのかな、それでいてすっきりしてる絵っていうイメージが僕はあって、あの人の漫画って
だから絵が緻密なだけじゃなくて構図がいい
っていうことでしょうね、やっぱり
何をやってるのか漫画的な表現を、うんうん、BS 漫画やわでしか、井上武彦は漫画が上手くないとか言ってはぁって俺思ったんですけど、その時何を言ってるんだと思って、こんな井上武彦より絵が上手い人なんてこの世にいないじゃないかと思ったんです当時は。でそれを大友克洋に比べると漫画表現的にっていう話をしてて、その時はそんな価値観なかったんで、確かに漫画のこの流れる動き視線誘導的なアクションの描き方っていうのは確かに大友かな、大友とか広角のあの人
白正宗
とかはこう視線誘導とか、白正宗はもっとすごいのがそれが SF 的な、うん、あの
分かる分かる
体が消える、うんうんうん、消えた表現、うんうんうん、で分かる人にしか分からないぐらいのとこまでやってて、うんうんうん、っていうこのコマ運びの視線誘導のやり方っていうのも含めて大友克洋はすごいっていう、
なるほどな、だからまあ僕アニメのアキラどうしてもアニメのオチっていうのっていうのは、そのなんていうんだろう、アニメ映画のオチっていうのに原作の方も最終的には寄っていくんだろうなって僕は思ってたのは思ってた、同じオチにするのか全然違うオチにするのかでものすごく気にはなってたところはあって、でも全然展開が違ってたから、一時金田がいなくなるっていう展開があったっていうのは、後から後付けで僕漫画読んだから、あの3巻で金田がアキラに飲み込まれて消えちゃうって、それで鉄道と経緯だけの話になってしまうっていう、4巻を読んだ時にえって思って、これどうなんのってどうやって帰ってくるのって常に思ってたところ、あ。なるほどって、こういう鉄道の力で帰ってくる形になるんかっていう、帰ってきて、でその後鉄道自体が体が崩れ始めるっていうことで、あ、だんだん始まったなと思ったけど、アメリカ軍が出てきたあたりからスケールがとても映画よりもでかくなった、そこであすごいすごいアメリカ軍なんか出てきたぞこの漫画みたいな、
あれアニメだと出てこないんですよ、
ん
アニメだと、そういう話
アニメはねぼかしてるって感じかな、
そっか、でも漫画が終わる前にアニメができちゃったっていう、
そうそうそう、だからまたそこまではネタバレはしなかった、大友さんの頭の中ではあったんだろうなと思うんだけど、何のために大佐がああいう計画を立ててああいう子供たち集めてたのかっていうのは、だからどっちかいうと映画の方っていうのはより内向的な方の話になりがちやったかなって、金田と鉄夫っていう関係性の方に走ってたのが、いろんな外野あの部分が原作は緻密に書いてあったから、なんかそこにすごく面白い面白いってなって、ソルってそもそもだからこれ日本が作ったのどこが作ったのっていう、米軍との関係ってどうなってるのって当然の疑問が出てくる、日本のあのアキラの計画、アキラが崩壊、東京崩壊させた後の日本東京を作った、そこのアメリカ軍がどう絡ん、アメリカっていう国がどう絡んでるんだろうっていうので、やっぱアメリカが主導的に何かを握ってたんだなって、
そうだったでしょ、
原作の方で見えてくる、国連っていう括りになってる、なってるのかどうかっていう部分はあるけど、いわゆる空母一つを鉄道が沈めるっていう話がすっごい好きで、あそこは何回も読んだもん、
おもろいおもろいってなって、
そうそう、で6巻はもう完全ヒーローものだよね、だからまあ、そうですね、アキラはやっぱりその辺で金字塔、パヤオのナウシカと同じく僕の中二大金字塔漫画の、
なんか俺はちょっとねストーリー的には何度読んでも頭に入ってこないっていうのと、あんまり好きじゃない、好きじゃないっていうか、なんか変だなって思ってて、すごく なんか話の作りが変だなっていうのと、アキラ、キャラクター造形も変だなっていう、ヒロインも可愛くないし、なんか、まあ、主人公は主人公らしいんですけど、まあ、子供なのかおじいちゃんみたいなのがいっぱい出てくるし、なんか物語的なカタルシスとか考えさせるよ、られる深さとかは全然感じなくて、だから今話しててもどういう話だったのかよく分からない、
忘れてるよね、
だけどもうあの圧倒的な絵と、あの漫画表現のすごさっていうところで金字塔っていう感じはある。あと、まあ、アニメも超かっこいいっていう、
アニメかっこよかったよね、音楽かっこよかったよね、
今見ても超かっこいいですよね、
もうあのサントラは何回もサントラっていうか芸能山組、あの山城組の音楽集は今でも僕よくかけてるんですね、よく聴いてる、そうそう、だからまあああいうアニメ音楽っていうのも僕初めての体験やった
。なんかその後の河合健二
の流れも元はあそ
こなんですよね。だから
アキラ見てパトレイバーの一作目を見たから、ほんで河合健二の音楽聴いた時に、どことなくテイストが使われてる楽器がおそらくこれは似てるのかなと思って、あの劇場で見た
広角の機動隊の一作目の音
楽、広角でもドンピシャできたからあの音楽が、すごいと思って、感激したのがよく動いてる。なるほどね。だから良くも悪くもね、やっぱりね、講談社の漫画なんじゃない、アキラは。入ってこないっていう部分っていうのは、
特にヤンマガなんで、
ヤンマガなんで、
ヤンマガはもう勢い重視
なんで、そうそ
う突然話がぶっ壊れる漫画が結構名作で多いです
よ
ね。
パヨの原作はどうなんですか。
もう障害ナンバーワン。
それはどのあたりがこう
やっぱもう深いと思ったのが、漫画ってこんな表現ができるんだと思って、だからなんか掘り下げがいのあるストーリーっていうか、あとはオチがすごすぎるっていうのも含めて、だから裏設定の裏ってどんどん、
ね、
どんどん裏ってい
く
じゃないですか。
最初に始まった展開から考えると全く違う展開をし始めるからね、ナウシカは。
そうですね、だからアニメ版だと実は虫は汚れた世界を浄化しているんだって言ってたけど、漫画版になるとさらに裏があります
。裏があるというか、そう、虫がいる意味っていうのが大きくあって、それって生物学的には、ああなるほどそうかっていう話になっていくんだけど、
あの辺、あとドルクがアニメだとあれを入れるかどうかで一悶着があったんです、で伊藤和則が降りたんですよね。
まあでも言語的な問題から考えると降りて正解やったかなっていう、カットして正解やったかなっていう気は、早かったら今やったらできるかなっていう気もするけれど、
だから物足りないんですけどアニメは、ちょっと漫画見てからだと、
わかります。
でも作品として完成するんだったらもうあれで良かったのかなっていう気はしますけど、やっぱりね、完全版を見たい
です、ね、完全版見たいですね。庵野秀明でやってくんないかなっていう声がね、上がってますよね、あちこちで。そうそう、
ザック・スナイダーでもいいですけど、ね、忠実にやってくれるんだ。
だれるからな、ザックにやらせるとな。
不思議すぎて。
そう、そうなんだ。だからまあ、そう
か、あれですよ、大学の1年の時の、先生がそういう英文系なんですけど、社会学系の知識っていうか、そういうのもやってる人で、大沢雅治っていう本を書いてあるんです。で、虚構の時代の果てだっけ、なんかそういう本一冊取り上げて、要は1995年にオウムと関東大震災、阪神大震災があったことを元に当時のサブカルから読み解いていって、このオウムがなぜこういう思想にたどり着いたのかっていう本を一冊かけて1年かけて読むみたいなので、ナウシカも取り上げてて、ナウシカ寄生獣を取り上げてて、その先生がこの2つはすごいっつって、大学教授が認めるって思って。
要はだからナウシカにしろアキラにしろ、ある種のあの世紀末感、
そう、
っていうのはあったかなというふうな気はしなくもないな、だから考えると。とにかくこの世界は一旦終わるんだっていう。
そうですね。
なんしかその終わってからが、とにかく終わってからも人間は戦い続けてしまって、こういうことになってるんだっていう。 うん、でもそこに対しての回答っていうのは一つ、うん、まあまあでも早は残酷な話を書くなっていう印象は強かったけどね、僕はジェノサイド漫画やないかってだから
これでもかっていうぐらい人が死んでますけど、
チワキ肉を踊るシーン描いてるときノリノリやもんね、絵が
ドルクとね、クシャナ軍の戦いのシーン、
あの3巻の後半のこう合戦シーンが、これはすごいなと思って読んでたけど、あの4巻か5巻あたり あのトルメキア兵とクシャナの第3軍が蜂の巣にされるシーン、塹壕の中であの子守歌をクシャナが歌うという名シーン、それでいてあのナムリスが出てきてあのドルクの船をクシャナ一人でぶっ潰すシーンとかもうあすげえクシャナ様みたいな感じになるんだけど、
燃えるところからクシャナが
出てくるところ
の出てくるところの貴重さ、
鬼女だ鬼女だ貴重だみたいな
かっけ
え、ナムリスのこう何か顔の部分だけをこう掴んでこうあのカタパルトに出てきて巨神兵とこうねあれするけど、なんといっても巨神兵が石を持って動く、ここがもうなんて燃えるんだって、どっちの燃えもあったから自分の中で、
最初可愛いですか、
可愛いんですよ、
なんか大学の時に元暴走族だった先輩が、はいはい、あのナムリス、あの、うんうん、兄貴あいつが好きだって言ってて、なんでかっていうとヤンキーじゃんあいつ
ですよね、ですよね、俺もそう思いました、
なんか国のこととか何も考えてない
パックジュースとか飲んでるんですよ、チューって
自分がいかに刺激的な人生を
歩いていくっていう、ウヒョーみたいな、
もう今までもう兄弟でしたっけ、
兄です、ああ弟にずっとこう、ね、あの押さえつけられてたっていうのかな、そうそうそう、弟の方が認められてしまったから、
弟は念能力みたいな使えるから、結局兄貴はそういう特殊能力なかったから、あのただただひたすらけんあの若い肉体にするためにヒドラの体
がヒドラ細胞を自分に注入してあんなもうひゃうひゃしながら俺ブラックジャックみたいみたいな感じでやって
た、ジョンダムみたいなもん、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
自由気ままに、
自由気ままに
暗殺されずに生き残っちゃったジョンダム、
ジョンダムくん、あなるほどなるほど、
であの兄
弟が弟が倒れたから、うん、あのあれか、
うん、弟は成仏しちゃいました
そうやねんね、直しかに成仏させられちゃう、
顔なしですよ、
うん、あ顔なしやね、あれほんまやあそうか顔なしか、なるほどな、そうやな、まあまあまあ、おナムリス出てきた時は僕爽快感すごくありましたよ、あと漫画で言うとそのお、うん、
まあヒドラはとかもうああいうのがもう大好き
で、よかったですね、あのなんかのそっと出てくるじゃないですか
あ
の
あいつ飼われてる
し、あのほらほら餌だぞみたいな感じで、
うん、頭にズボーってなんかあれをこう上路
そうそうそう上路でズボーってしてその上からドボドボド
でなんかこう飼育してるんだけどいまいち制御しきれてなくてユパ様にあの後ろからドンって蹴られるともう完全に簡単に餌
のポテってこうあの落とされるシーンとかねあっけないあっさり殺すんよね宮坂駿ってそうそうそうそう、だからなんか何だろうな、
ユパ様もいいし漫画版の方が
まあ本当に何だあの長い大友克洋もそうだけどあの長い大長編の中で1巻で書いたこと2巻で書いたこととかがこうちゃんとあの後の巻でつながってくるところとかも、何年前の話ここでつなげてきよんねんとかっていう感動はあったかな当時。だからまあそういう意味ではあとこの2作に関してやっぱ完結させれたのが偉い、
まあそうですね、
うん、僕はそう思いますね、今だから完結するのかどうかは分からないってなってる、ベルセルクとかとも違うはここかなという
ハンターハンター
とかねハンターハンターね完結しないんだろうのか、ベルセルクはねなんか終わろうと思ったら終われそうな流れにはなってきてるのかな今って、でもここでまたリッケルとかパーティー混んじゃったしなって、うん、最新刊に
読むので最新刊出ました
38巻、
いや
もうだいぶ前ですよ最新刊っていうのね、ベルゼルコの最新刊ってあれですよ1年前とかそういう話ですか、 あのまだあれですよ、コミックスはあの妖精島にやっとこついたところですよ、ガッツたちが、うんうん、そうそう、うん、いやー、アニメがこけたからな。
ああ、そうなんですか。
新作アニメがいまいち評判にならずに、あれも中途半端に 3D にするべきじゃなかったんじゃないかな。僕映画版は支持してるんですけど、そうですね、
ナウシカはもうちょっと頑張って研究してちゃんと語れるようになり
たい。あとあれやね、三菱重工みたいな名前がチロッと書いてあるのね、
墓所、
そう、
あ、マジですか。
墓所かな、不快の中のなんかのパーツに、ナウシカこれ昔のあれだわっていうシーンに、なんとか重工ってこれ三菱のことやろな、きっとって。
そういうのがもう大好きなのが二平勤でしょ。
そうですね。ということで、ブラムが5月の20日ですか。
あ、なんかアニメ化ですね。あんなセリフのない幕を取れたアニメ、
予告編見ましたよ。でも塚口三三劇場でこの間まぐまぐ見たり。
え、あれもう劇場系なんですか。
うん、
テレビじゃなく
て劇場でやります、5月の20日。
え、短編っていうか、2時間で終わるような、
なんかワンエピソードだろうね、うん、監修はそのまま二平先生がやるみたいです、うん、まあ、シドニアがとりあえず受けたから、ね、
あ、
うん、その流れだろうなと思うんだけど、そうですよ、うん、あ、そうかそうか、ブラムな、二平さんブラムとシドニアでもだいぶ漫画のあれが変わってしまったような気がしたから、
ね、いや、だから
エロタッチが、
いや、あれですよ、踏み絵踏んだなんか、でもその前にちょっと読んでないですけど、短編かなんかで、うん、二平先生どうしたのみたいな帯に書いてある、うん、ちょっと萌えに寄ったのがあって、うん、それでなんか何かを使わないのかなっていう気はする。それまではだってもう本当もうずっと全部出たのは買ったんですけど、もう突き詰めすぎちゃってる感じで、
評論の旅に入って、
まあ、あとあれですね、今年日本の漫画で僕の中でいまだにこれどうしたらいいんだろうっていうのは、やっぱり無限の住人をどうするべきなのか、さっきスープカレー食ったんですけど、田村博明は僕大好きでございまして、
いいですね、田村博明、
いいですよね、僕佐藤じゃないっすよっていつもの人を漫画で言ってるけど、漫画はどう見てもねみたいな、
ほんと狂った漫画描いて
る、いいよね、でも、うん、
あのあれ馬車のやつ、
あ、馬車のやつ、
ね、ね、あと一番好きな短編が本当面白いなと思って、あ
の、お引越し大好きですよ。
お引っ越 し,
お引っ越し、
あ、それ知らない、
あ、知らないです、短編集でお引っ越し、
なんか俺が一番好きな短編は、あの親父がお母さんが死んで嫁行くばくもないって病気宣告されて、で娘、何年も会ってなかったり娘を呼び出すかなんかするんですよ。で、まあ、娘はこうずっと長い間、ね、面倒を見てくれなくて、うん、今更何をみたいな感じで、だったらその親父が母親との昔の思い出の写真を見せてくれます。そしたら全部なんか女王様の格好した母親に、で娘にもう俺はもう式が近いから頼むっつって、あの、そう、短い蜜月の時を過ごして死ぬんですなんかハートフルなのか何なのかよく分かんないで娘もだんだんやる気が出てきて、
ギャグが冴えてるんよね、あの人ね、うん、まあ映画化と聞いて誰が万事やんねんって思って、うん、あの名前が出た時にマジでみたいな感じで、うん、どうなるのかな、
どうなるのかな、
あの監督誰よ、あ、うん、意外とうまいこと料理しよるしな、たまにって、だからあの当たり外れの波がものすごく激しい、
すごいから、
13人の資格の森で作ってくれるんやったらば、これもう行かないとみたいなところがあるんやけれど、
どんぐらいやっぱりこのグロ描写をやってくれるのかっていうのと、
ね、
あと期待したいのはすぐ吐血するあの敵役の、ね、恋人の最強の
マキエさん、マキエさん、もう、もう不幸こう、なんていうのかな、うん、あのサムラ漫画の不幸顔ですよね。そうそう、この人っていう顔、うん、あの男がコロッと落ちる顔してる、この顔、 そうそうそうそうそう。
だけど最強
っていう。そう。実はそういう一言最強。あれなんかあんねやろうね。
あとはあのあれですよ。の金髪のこの腕から弓矢を打つ。
あ、百人さんでしょ。うん、大好きですよ。
でもあそこまで行かないんでしょうね。
百人さんは。でもギーチ出てくるでしょ。
あ、それ
マルコーズの。
あ、出てくるんですか。
うん、
あれ出てくるとなるとちょっと話が膨らみすぎるような気がするんですけど、
締め込みすぎて嫌な予感し
か
し
ないっていうね。まだあれですよね、序盤の100人切り
なんかそこはやるみたいやね。
まあ、そのエピソードを入れて、であの敵のあの一派、
うん、
あの両肩に、
うん、
両肩生首やってくれ
そうな
気がするんですけど、
出してほしい、ね、
やってほしい、
ね、やってほしい、ね、
両肩生首とか、あと結局後々仲間になるあの侍殺し
マガツね、マガツオールね、マガツオールね、
あいつとか、あとあいの、
ね、キラさん大好き、もうキラさん大好き、ああいうキチクっていうのかな、もう
ね、だから作者が一番好きそうな、
ああいうキャラ描かした天下一品やなこの人って思ったもんね。
自分の骨を削ってあの武器にして
武器にしてるっていう、もう完全に狂ってるっていう。
そこら辺まででいいような気がするんですけど、技術とかまで出しちゃうとどうなるの？
なんかちょっと膨らませすぎてる匂いがするから。
あとあの親父、あの敵一派を討伐する役目を負わされた、
なんかあの眼帯の、
うん、そうそうそう、
はばきやったかな、
うん、あれとかやりだすと人体実験が下りとか、
人体実験編は漫画でも誰だって言われてるところやからね、
瞑想して大丈夫かと思いました。いつまで人体実験やって
るの、長えなと思いながら読んでたもん。結局でもこれ結論出ないんじゃないのと思いながら読んでたから、解明はされないんだろうなと思って読んでたから、
エデン、ちょうどその時も エデンっていうのをやってた。
エデン面白かったね。
エデンもかなり瞑想し、
うん、好きでした。でも遠藤先生ね、うん、エデン、うん、好きです、好きでした。
まだモンドに入らない、
だから当時あれですよ、あの原始圏が一緒にやってたもんだから、僕にとっては、
うん、なるほど、一緒に見てた。
そうそう、この辺は流れでずっと読んでたから、うん、どうするべきか、木村拓哉って何しても木村拓哉やからなっていう思いがね、僕の中であるんで、万事じゃないんだよなって。
でも誰がいいですか、じゃあ
他に。そこなんだよ問題は。
かなりニヒルなキャラじゃないですか。
でしょ、でおっさんでないとダメっていう、でもそう、木村拓哉さんの映画よ、おっさんじゃない違うな。ああ、でも浅野忠信な、でも縦に細いよね、浅野忠信。
ああ、そうですか。
うん、でもまあ、あの佐村弘明の無限の住人っていうのは基本的に佐村版ドロロなんだろうなって僕は思ってたんで、手塚漫画僕結構好きなんですよ。いろいろ曲がりなりには読んできた、うん、全部とは言い切れないけど、うん、すごくドロロなんだろうな、ドロロとブラックジャックを掛け合わせたような感じになったなってすごく思う部分もあったりして、うん、あの辺の
あれをやってほしいですね、あのストトトトって武器が落ちてくる、
落ちてくるとかね、かっこいいな、ザンって、う
ん、あれをやってほしい、
あのマミさんのスカートから銃がパカパカ落ちてくるところでね、
あれとあの鬼名の、あの敵がバラバラになる鬼名をちゃんとやってほしいですね、
ザンっていうのが漢字でザンなるほど、まあまあ敵味方入り乱れて後半 敵の敵は味方になっていくとかいう展開とかも、あの辺もすっごい面白かったけど、もともと読んでなくって、当時働いてた時に、雇ってたアルバイトの子が、あのお侍さんになりたくないですかって言い出して、何のことを言ってるんだ君はみたいな話になって、とりあえずこれを読んでみてくださいと、お侍になりたくなりますよって言われて、貸してもらったら 1,2 巻貸してもらって、早く3と4貸せそういう漫画でしたね、上の中に、あ、やっぱり好きだったみたいな話になって、
うん、だ絵が独特ですね、あの鉛筆で描いてるのかなって感じの絵で、
遠目圭先生とか、高橋努先生とか、でそれこそさっきの二平先生とかの絵のタッチ、
近い、まあ、美大系の人なんでしょうね、
そんな佐村先生のラブコメ漫画がお引っ越し ほんで女性ある女性一人の女性のある人生を描いたのがそのお引越しに収録されているランチョン日記、このランチョン日記は結構面白い、ひどいギャグ漫画ですけど、
ね、そうですか、
ぜひ。
あで波を聞いてくれる、
波を聞いてこれさあって、このね、ポッドキャストをやったりしている我々にとってはちょっと他人事ではない漫画
で、俺なんか、まあ、才能参加ではあるん
ですけどですよね、ですよね、
あのやっぱ主人公のあのなんかこうなんていうんですかね、ああいう女性を描くのが本当うまいな
と思って、うまいですね、うん、うまい、女性が全部魅力的よ、うん、あの人の漫画、不思議と、それが思うな、芸能人にもすごく女性陣が輝いてる部分があって、だからそういう意味では下手をすると佐村先生は M なのかもしれないなっていう、こういう人に踏まれたいんだなっていうふうに僕は思ったりするところもあるけどね、
ラジオ業界の話ですね。
そうです、ラジオ業界の話で、札幌舞台に、カレー屋さんに勤めてる女の子がいつの間にかラジオのパーソナリティになってるっていう話なんだけど、
どうなるか自分も考えずに書いてる感じがします、
しますね、だから好きなようにすごくさせてもらってるのかなっていう感じもするから、キャラに引っ張ってもらってる部分もきっとあるのかなっていう感じもしなくもない、まあまあ、あの3巻の屋根裏の話は面白かったな死体出てきた、うわこれどうなんのって、あついにこの漫画でもグロシーンが出るのねって俺はドキドキしたんやけど、とんでもない落ちて終わったってい
う、だからなんかこうドラマにできそうな雰囲気、
そうですね、でも逃げ恥みたいな絶対流行らないよねこのドラマっていうね
深夜ドラマ、ね、こんなメジャーなもん作ったかみたいな感
じ、そう思いますね、
グロとエロを封印して、
そうやな、意外とベタな男女関係の話もしてるしな、そうな、それはあるかもしれない、
あのダメ彼氏、
そうダメ彼氏、そうあるある、アフタヌーン系が僕は好きで講談社の漫画ばっかりになっていってるっていうのも良くないな、
あ最近ですか、
もうずっとっすね、ずっと講談、講談社が続けて買ってる漫画が全部講談社っていうことがあると気づいて、あらと思って、昔は少年ジャンプっ子だったの、そうなんですよ、自分漫画っていうものがこう改変、自分の中で改変されたというか上書きされたのが最初に言った通り、アキラが一番大きかったかなっていうので、ちょっとアキラの話を今回したかったかなっていうので取らさせていただきました、はい、
だ最初はアキラの凄さが分からなくて、後々すごい、この絵がすごいっていうことに、後々もう多分終わってたんで、自分が読み始めた時には、後々気づいたって感じですね。
だから俺ってね、連載映画で見たでしょ、映画で見た時に4巻まで出てたから、そっからはリアルタイムだったんで、
だからその今までの入ってで泡立てまでそういうものだったものが、まあ、ドームは知る人ぞ知るだったかもしれないですけど、こんなに書き込む漫画があるんだっていう衝撃度合いはリアルタイムで見てた人の方があったんだろうなと思って、
ドームってドームすごいよな、でも、ドームもずっとハリウッドで映画化映画化言われてて、アキラもずっと映画化映画化って言われてるけど、しない方がいいよって思って
骨格機動隊がどうなるかね、
どうなるんでしょうね、嫌な予感しかしない、上映が近づいてくるごとに嫌な予感しかしない、あの見ました、あの日本告知用のポスター
、え
見てません、できたんですよ日本版のビジュアルポスター、進撃の巨人実写版を思い起こさせる、なんていうかね、あのベタ臭さ、いわゆるベタ臭いんですよ、
ベタ臭い、
本当に、今ってこれかっこいいじゃないですか、それなりに、あのね、日本版のビジュアルポスターっていうのが出てね、あこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれネトラボさんで話題になってるっていうのがポイントですね、
えこれめっちゃかっこいいっていうのはかっこ笑いなんですか、
いやかっこ笑いでしょどうですこのなんかあの進撃の巨人実写版っぽいポスター、
うーん確かに
どっちがバトーやねんっていう。
こっちでしょ、バトー。
こっちか。
うん、こっちバトーでしょうね。これ斎藤なんじゃないですか。
斎藤。
だって銃持ってますよ。
あれ誰が誰ってあんまりそこまで忠実にはや
ってない。まあさっき僕ちょっとツイッターでしてたら草薙元子って名前じゃないっていう衝撃のね。あれ元子じゃないのって。元子
じゃないん
だ。あ、それでね思うんだけどチャッピー、うん、見た。
あ、はい。
チャッピーってゴーストインザシェルじゃないの。
ああそうですね、最後のこう、うん、記憶を吸い出してっていうところ、
意識をこう器に入れ替えるっていう部分、うん、クライマックスの方
ずいぶんカジュアルにすごいことやった
なと思いましたね。僕はだからもうこのなんていうかな、器がどうのっていう話はチャッピーで完結したんじゃないのか、ハリウッドの中ではっていう。だからチャッピーがハリウッドの映画かどうかっていうのがね、あったかなっていう。
そうですね、でもそこら辺を突き詰めてやってほしいですよね。もともとのテーマはそこなわけで、身体とは何かとかっていうのは、こう生物は肉体がないとこから発生するんじゃないかっていうのと、肉体がそもそもある人の精神っていうのはどこにあるのかとか、そういったテーマだったじゃないですか。だからそこら辺はちゃんとやってほしいです、ね、
だからまあ昨日アサシンクリードをね、僕見たときに、まあ、アサシンクリードを見に来てるお客さんっていうのは当然このゴーストインザシェルもご存知の方が多いと思うんですよ、初日に見に来るような人って、で、ゴーストインザシェルの予告が出るときに、予告が行々しいのね、全世界待望、さすが大阪で僕を見たんですよ、アサシンクリードがね、さすが大阪と思った人、一人お兄ちゃんが待ってねえよもういいよみたいな
素晴らしい
突っ込みを入れてたっていうね友達と見に来てた人らが言うてましたよ、もういいよな、待ってないよなみたいなそもそもこれ元子じゃないし、ね、ほんなら元子じゃなかったっていう、あ、元子じゃないのかって。
元子じゃないのはやばいですね、
ちょっとね、気になり、来たりっていうのかな。
まあね、やったら見ちゃいますね、このシリーズは。
まあ一応、
なんで言うんですか。何にせよ、
とりあえずスカヨ派じゃないんだよな。
スカヨは、スカヨ派降格っていうの
はハッシュタグですよ。
なんか微妙
でしょ。
これキャラクターとかないですね、公式サイト見ても。
ギャラリー。あ、
なんか隠そうとしてないかなんかね、あのコアなファンをが
我々みたいな面倒くさいのをこう寄せつけないようにしてないかっていう
これを考えるとあれですね、結局
ビジュアルそれしかないっすよ。
結局俺らもあれですね、あの某聖地にいる。
これもしかしてこのパターンはあれですかね、スースコを人に勧めようとしてあれ勧めてねえよっていう展開になった番組みたいなこれね、だからね、初速どうかっていう話だと思う。
じゃあ変な情報入る前にもう見に行くしかない
ないでしょ
見に行ってわーわー言う、
文句言うにはやっぱ見に行った方がいいと思うしね。そうそうそう、僕ね、見に行かんと文句言うのは嫌なので、
いやもう絶対情報入れずに即行った方がいいですね、これ。
見た上で、
もう、じゃあ、もう予告編もこれ以上は見ない方がいいです、うん、いつやるんですか。
4月の、7日、うん、金曜日からかな、うん、なんかあれでしょ、アメリカ、なんかあれでしょ、アメリカと日本同時公開、
初公開はフランスで最初
やる。フランスで最初にやるんや、
なんでですか。押井守はフランスで人気があるんです
か。あー、そっか、なるほどな。
あ、押井守の話しますか。
あ、いいですよ、別に。
どれが一番好きですか。
押井さんで、うん、パトレイバー2かな。
あ、結局もうみんな、まあそうです
でもエンタメとしては1かな。
あ、そうですね、
うん、あとスカイクロラも好き。
スカイクロラ結構俺は好きなんですね、うん、
イノセンスも好きです、ね、
最近実家で、うん、アニメの歴史をやってたんですよ、
はいはい、
BS かなんかで、で本当に白蛇伝でしたっけ、なんか、
あ、はいはいはい、
あの手塚より昔のやつから始まって、うん、どんどん、うん、あの、うん、今のクリエイターが出てきたりして、うん、過去を振り返るみたいなので、うん、 でずっと親父が横でチラチラ見てたら、うん、なんか汚えのしか出てこないで言った時に出てたのが押井守るが、いやこれ、ね、これ良くなったんだからって、まあ、失礼ですけど、あの昔の押井守るを見てない人が、ねね、今の押井守る見たら、ね、いやすっごい良くなったいやダメだすごい失礼なこと言ってだ最初に広角機動隊を知ったのがデジタルアニメ新世紀っていう NHK の特番だったんですよ、はい、その時にアキラとかは知ってたんですけど、うん、今ちょうどもののけ姫やにデジタルこうカメラがこうまっすぐ進んでいくシーンでデジタルを使ってたんですよ、うん、でこういうデジタルがついにアニメ業界にも使われるようになってるっていう中で、うん、今最先端を行くあのアメリカのビルボードのビデオチャートで1位を取った作品があるっつって、うん、ゴーストインザシェルが紹介されて、うん、こんなアニメ見たことも聞いたこともねえと思ってこれを作っている監督っつって押井守るのロン毛を後ろで押井守るが出てきてなんだこの人と思ってでそれで知ったんですよ、ね、だからそこからなんか人生があのちょっと曲がってきちゃったんですけどその頃からあの
スカイコロラってあの分かりましたどういう話か
全然スッとスッとあの腑に落ちました
僕はあのこれの原作の方がすごく好きなんですよ、森博さん、うん、ですごくそのこれスカイコロラ自体はその小説としては全5部作なので、で映画化した時っていうのは、うん、あの 1,2 巻しかこれまだない時に映画化してるんですよ、
うん、ミルク放送局っていうポッドキャストで、うんうん特集してて、うんうん、この人ってめっちゃ書くの早いって言ってたんです
よ、うんうんうん、
なんかものすごい量作品
ものすごい量の作品書いてて、うん、そうでその 1,2 巻をそのベースにして押井守が全部このテーマを取り込んで書いてるっていう部分がすごくあってまあでも作るきっかけになったのは娘さんの結婚っていうのは
あそうなんですか
娘さんが結婚なんか娘さんいわゆる、まあ、奥さんと離婚してはって、うんあのもう本当に何十年ぶりかの世界に連絡取ってきたらしくて、で何やろいきなりって思ってあのおじいさんがお嬢さんと会いに行ったら、うん、あの結婚することになったから言われてあうちの娘も結婚するとかいう頃になったんだみたいなんで作った映画がこれなんで、うん、あの最後打ち抜かれてるのはあの息子になるはる人なんやろなと思いながら僕見てたけどね最後
どう
戦闘機がこう打ち抜かれるじゃないですかティーチャーの戦闘機ただただただただあの打ち抜かれるのは娘さんを寝取った人なんやろなと思いながら見てるそうなんですか父親として何か残さないとダメだなと思って作った映画がこれ、スカイコロラになって、うん、それにしても男の映画になってる
よね。えらい評判が悪かったじゃないですか。
悪かったですね。
で、すごい好きなんですけど結構イノセンスもそれほどヒットはしなかったの
そうですね。
でもやっぱり作家としてのこう格が上がりきったところでやった映画がスカイコロラだと思うんですけど、すっげーこう特集しててテレビでも。で結局みんな見に行ったけどよく意味わかんねえみたいな感じ
だからねあのね僕思うんだけどこのイノセンスにしてもスカイコロラにしてもそうなんだけどそんな全国ロードショーする映画じゃないよ
あのもうアート系ですね
テアトルとかでこそっとやる映画だよってなんでこれなんかこの東方系みたいなイオンシネマとかで大々的にしてんのみたいな
これはあれジブリ
絡んでますよ
絡んでますよね、ええ
うん、あの例のメガネがですね
鈴木プロデューサー、ええ、
あの千と千尋の物語で、うん、あの湯婆婆をやった夏木マリさんがこの間テレビでおっしゃられてたけど、うん、脚本を読んだ時に、うん、あの湯婆婆は悪者だって自分の中で解釈して、うん、ものすごい悪役みたいに演じてたらしいんですよ、うんほならあのパヤオさんがとことこやってきて、うん、あのマリさん、うん、あのね 鈴木さんってお金儲ける仕事してるんだよ、うん、お金儲ける仕事してる人だからって言って、うん、悪い人とは限らないでしょって一生懸命僕たちのためにお金儲けをしてくれてるんだよ、うん、ねって悪い人って限らないんだからって言ってあ、湯婆婆はそういう役なんだっていうの分かってじゃ
鈴木プロデューサー
そうあの悪い役じゃないよって伝えるために鈴木敏夫をあのモチーフにしたあの宮崎駿っていうなんかそのなんていうのかな すごいその話僕好きでうん、あ面白いなってグッズって
あの関係性が面白いですよね
面白い
あの鈴木敏夫と宮崎駿と畑中
さん高畑
さんと押井守る
押井守る庵野秀明あの5人ねおかしいよねうん
みんな画が強すぎ
る、うん、そうね画が強いねだから樋口さん苦労すんだよねあの中で
スカイクローダーはあのなんだろうな、まあ、みんな正気のないような顔してて
そうですねで 人形みたいな顔してますからね、
うん、でもこのやっぱこのヒロインが、うん、こうもうとんでもない世界でもう日常察知もいかなくなってるっていうところがちょっとホムラっぽいです
よ、うん、ああまあそうだね、うん、そうだね
ループもんで自分だけずっとこう生き残っちゃってる
そう生き残っちゃってるっていう世界からね、うんうん、なるほどなるほど、う
ん、あと車のねシーンがすごい
そうだねでバイクでずっとこうパイを食べに行くだけのシーン
あの下りとかなんか変な雰囲気ずっと変な雰囲気
そうだねあの空気感が変にずっと同じテンポで空気感が続くもんだから、うん、ラストが秀逸なんだな、うん、帰って来てくるのかどうかっていうのを待ってる草薙スイートの姿っていうのが画面の隅っこにずっと映ってるっていう、うん、
だからちょっとあれですねあのイノセンスも好きなのがあのバトーなんですよ
はいわかりますよ
もう草薙が1で あっちの世界行っちゃって
そう
もうずっとそ のシーンを引きずってて
振られたんだよね他の男に取られたんだよね人形使いに取られちゃって
もうずっと犬だけで
そうあ絶対なんか名前出てきてワンコの名前少佐にしてるやろお前とかいろいろ思いながらこうもう最初のこうあのほら事件の現場に来るときに冒頭の出てくる背中だけで僕泣きそうになった
のうんって
何やこの哀愁は
この哀愁がほんといいですよねそう1とまあバトレイバーの2巻あれ、うん、2巻2の
あ後藤さん
ちょっとした恋愛、うん、
後藤さんとまあどっちかというと菅と南雲さんの関係やねそうそうそうあれもだからつながりそうでつながらないっていう、ま
あ、ああいうのはあるけど恋愛要素をがっつり入れたのはイノセンスなのかなと思って、うんうんうんうん、だからもうあそこで最後少佐が出てくるところでこのコートをね、寒さなんて感じない
の分かってる
そっともう
何してんのみたいなでああいうところだよね
で少佐がふっといなくなる時の、うん、あのこの抜け殻になったあれが、うん、カタカタカタって起こす倒れる下りとか、
う
ん
うん、そう
なんかねこのデジタルなんですけどここぞというところに作画に
打ってるよね
力入れるところとか、うん、いいし、
まあ、オーディオコメンタリー聞いたらかなり文句言うてるでしょ
そうなんですか、
うん、おしいさん、
それ
は何タバコのあそこがダメだとか なんかかなり言ってる
そうなんですか、うん
うん、プロデューサーの人やったかな、かなんかが
すごいですね過去最高にこだわり抜いたアニメがあるじゃないかと思
ったと思うなイノセンスは、うん、すごく新しいことをしようっていうのをすごく僕は感じたけどねイノセンスは、
うん、CG アニメ過渡期のもう最高点
いわゆる完成形の一つではあったかなと思う、うん、
2004年こんな前なんだ
そんなに経ちますか、うん、恐ろしいな この時ぐらいからジブリが絡み出したんだよね、うん、この小さい、まあ、プロダクション IG にとってはそれで良かったと思うんだけどね、うんうん、
この主題歌もいいですよね、
アニメワークスやんね、アメリカの配給、へえ、そうなんだ、
あ、ドリームワーク
スね、ドリームワークスなんだね、
制作費20億円で興行収入10億円ってやばいですね、
やばいね、かなりやばいね、かなりやばいね、へ
え、そうね、でもこれで20億円推定ですけどって考えると、あのかぐや姫のあれってやばいですね。なんか50億円でした
けど、かぐや姫は時間かかりすぎでもやったことはすごいなと思う、うんうん、でもあれをやろうとするとあんだけやっぱりこだわり抜かないとダメなのかっていう、もうでも本当市原いつ子が喋り出したらどうしようって俺思いながらかぐや姫は始まって、かーし昔のことちゃったって言われますこれ遜色ないでと思いながらだけどね、
これはまあすいません、いつまでも喋ってますけど大丈夫ですか、
大丈夫ですよ、全然大丈夫です、
まあ攻殻機動隊はテレビバージョンも本当好きで、
スタンダードスタンダードコンプレックスも
何周したか分かんないですけど俺の中で
もう1も2も好きですか、
もう大好きです、1も2ももう、もうなんか捨てエピソードがない、うん、
ソリッドステイトも、
うん、もうそう、うん、ソリッドステイトもイノセンスみたいにバトーがあの、いなくなっちゃった少佐も、
いなくなっちゃう、まあ人形使い事件は人形使い笑い男事件、あれは本当にあの脚本が素晴らしかった、
本当すごいですよ、ね、
本当すごかった、
うん、あんなまあアニメすべて見てるわけじゃないですけど、あそこまで練り込まれて、
やべえめちゃくちゃ面白いところ
に、あそこまで練り込まれた脚本のアニメってあるかなと思って、うん、
いわゆる医療問題でこうなるだろうなっていうのにすごく、
やっぱ一個一個に社会問題を絡
め、うん、絡めてるっていう
か、
うん、
だから何回も見れるし、うん、もう1話目の1話目じゃねえか、あれ2話目かな、あのタンク、新型の戦車の AI にそれを作ったやつの脳みそが入っちゃってて、
あれですわ、うんうん、あのスタンダードコンプレックス1の2話目ですよ、ね、
そうです、うん、あれとか
暴走の証明かな、
あ、そうです、うん、
あれ面白かったね、30分であんだけのドラマが作れるとか、30分もかかってないのか、24分か、そう
あれ元にしてますよね、あのモルモン教が輸血できないっていう、
あれ、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、あれはだからすごくその入り込んでるテーマが大きいなと思って、うん、でああいうこのいわゆるあそこでもゴースト・イン・ザ・シールの一つの結論っていうのは、うん、あそこにもうはめ込んであって、うん、意識を持つっていうのはそういうことになるんじゃないのみたいな、まあ、回答かなっていうふうには感じたな、
で、あの笑い男事件もああいうネタバレの部分の本当にああいうの、まあ、薬の話なんですけど、うん、ああいうの実際にあるんですよね、
うん、あの元あった事件かな、だからなんかモデルになってる
がんの特効薬なんだけど、うんうん、認可されてなくてっていうのがあって、それを元にあの世界で、うん、に当てはめてやってる、
非常に製薬会社っていうの問題があるんじゃないかっていう、うん、あれだと思います
、で最後に向かっていくところの、 あの追い込まれてく感じもいいし、
わ、
うん
うん、かるわかる、うん、
でも最初見た時はあのちょっと拒否感があったんですよ、
星
井守のあの絵を見てたんで、あ、
そうか、なるほど、
あのそれを見た上で結構原作に寄せてる絵じゃないですか、うんうん、でまあテレビシリーズだからしょうがないんだけど、絵がぺったりしてるし、うんうんうん、そこであの少佐いつも露出狂だし、
うん、そうだね、うん、そうだね、
なんでそこまで露出しなくてもってすごいいつも思うんですけど、なんか真面目な話してるのに少佐が横で露出狂みたいな格好してるとなんかちょっと笑っちゃうんですけど、
まあでも一つのアニメの革命やったかな、うん、菅野陽子さんの音楽が素晴らしかった、
ね、
うん、もう文句がつけようがなかった、本当いい、うん、本当いい、
でこういうテロの起こし方っていう、
ね、そうだね、うん、
あと何かで言ってたんですけど、こう架空世界でチャットをし合うみたいなシーンがあって、あれがかなり先を行ってたんじゃないかって、
あれでしょ、朝まで生テレビの、あそこでもう
みんなが
パネラーの目の前にチャットがバーって出てくる。
あれって要は
2ち
ゃんでありニコ生じゃないですか、うん、
だから全てをあの程度全てをあの時代の先取りをしたか
な、そうなんですよ、
アイデアっていうのかな、いわゆるツイッターの今 あの実況がそれやと思う、僕からするとね、これニコニコの実況とかもそれやと思うし、特にニコニコかな、
この密林航路にうってつけの日はあれですね、完全にベトナム機関兵
物、ね、機関兵物でしたね、うん、一話完結のやつも結構きちんと面白かったっていうのがね、よかったかな、
全自動資本主義とか、
ちゃんとあのロボット社長も出てきたところも笑っちゃったけど、
なんとか型ジェームス
型、そうジェームス型やったかな原作の方でもギャグとして使われてた、
扇子で
仰いでる、そうそうそう仰いでるって、うん、熱くねえだろあんた
名古屋の成金社長、
成金社長がっていう
をぶってる、
そうそうそうそう、
この全自動資本主義はあれですね、金持ちが死んでるんだけどこいつが作ったシステムだけがずっと
生き残ってて、生き残ってて、ね、
であいつが電脳してない山ちゃんがやってる
トグサ、
トグサが、うん、トグサのパソコンにお礼でなんかちょっと振り込まれて終わるっていうあとなんだっけ、ちょっとダッチワイフ的なのを独占しようと思って他の同じ型の人形を全部
セカンドギグの2話ちゃうかな、あったあった、押井守が入ってくるだけでセカンドギグはこんなに変わるのかっていう感じもしたかな、
どうですかこうセカンドギグとどっちが好きですか、
ファースト、
うん、セカンドギグはちょっと話がこう広がって政治色が強くなって、
うんうん、まあ、2.26 事件なんだっていうふうに考えるとなるほどなって、いわゆる三島由紀夫事件、うんうん、あ 2.26 じゃないや、三島由紀夫
事件、思想、思想、そうだ、それでね姉のことを聞きたかったんです、うん、虐殺期間、
虐殺期間、
虐殺期間は小説だけは読んでるんですけど、
はいはいはい、
でもちょっと弱いなと思ったのが、うん、要するになんだ国家を崩壊させる暴力性を加速させるワードを吹き潜ませてその国のメディアにって言うじゃないですか、でも具体的にそれはどうやってるのか語られないじゃないですか、そこが俺は弱いと思っちゃったんですけど、そこはアニメではどうでした、
アニメでもそこは弱いっちゃ弱いかな、ただね、最後のシーンで見た人は言ってたけど指鳴らすのよパチンって、映画は、あれでスイッチが入ったみたいな、
ちょっとビジュアル的に、
ビジュアル的なやり方だよね、
なるほど、だからやっぱあの人も推し好きなんだろう、
いやもう大好きでしょ、めっちゃ好きでしょ、いわゆる小島秀夫と押井守の影響を伊藤計画をものすごく受けてるのは間違いないっすわ、
小島秀夫ってゲームやんないから全然わかんないんですけど、メタルギアソリッドのどこにそういう惹かれる部分があるんですかね、
あのねゲームにおけるリアル、ゲームに社会性を入れたっていうのは、ちゃんと今世界史の中に世界 その1960年代からその2000年代における戦争の歴史の中にそのソリッドスネークっていうスパイが一人いたっていう話、
あじゃあストーリー部分が結構重厚なの、
重厚ですね、めっちゃ重厚、なんか面白い脚本が、本が面白い、
ワンやった時ちょっとギャグ要素が結構強くて、
強いっすよ、
敵でなんかビデオって
入力切り返す、ビデオ
友達ん家でやったらあれビデオってついたけどと思ってその間にやられた
そうそう
そうそういう
ストーリー要素がやっぱり大きい、やっぱ声優さんの重厚やったっていうのも大きい、
大塚
明夫の銀河万丈、
銀河万丈、
すごくだからその時その時の社会情勢のこう、ほんでテロだよねやっぱり、テロリズムっていうのと 核ミサイルとかそういうのをどうアメリカは処理してるのか、処理できてねえじゃないかっていう、それは処理できてないいわゆる廃処理場、処理場になってるところをテロリストに抑えられたらどないなんねんっていう。ほんでメタルギアっていう移動できる核ミサイル発射装置、がを破壊せよっていう、
あ、そういう、
そういう話なんですよ。二足歩行型の核ミサイルを発射できる、それこそチャッピーに出てきたあのヒュージャックマンが乗り込むあの警察型、警察 の、 あの特殊攻撃型ロボット、はいはい、あんなんが出てきよう、あれに一人で立ち向かわなあかんって話。
主人公のスネークは何者なんですか？
あのビッグボスっていうのがいて、もともとはあのネイキッドスネークっていうスパイがいて、そいつが元のクローン、
あ、クローン、
クローンの話になっていくんで、展開が、
そういう、じゃあ複数いるんですか？
そう、そこが面白いんですよ。だから兄弟がいるんですよね、兄弟同士で殺し合うんだよね。
あ、なるほど、
そこが面白いんですよ。同じ遺伝子を持ったあの連中が、それを抹消、アメリカとしてはそれが不都合だから、抹消しないといけないっていうのが途中で事件の中で分かってくる。だから壮大なる兄弟喧嘩の話でも、
そう
なんだ。僕は結構ね、いろいろと評判が悪かったけど2が好きで、なんとなく。
じゃあかなりその小島監督自体が作家性が強い、原型の要素、
B 級映画が好きだったから、映画監督になれなかったから、ゲームで映画を作ろうってした人、ある意味で、それにすごく感銘を受けたのが伊藤慶太。そのメタルギアテイストと押井守的テイストを多分入れてる、すごく入れてる部分が虐殺期間にはあった。そこからの下脱がハーモニーで行われた、実際の帝国はどういう形になってたのかっていうのは今もって謎、
途中で終わっちゃった、
途中で終わってるから、そうなんですよ。っていう面白さがあるのか、1時間ちょい喋ってきましたけど、
漫画の話だったんです、
はい、いいですよ、何でもいいんで、一話何か言い残すことはないですか？
言い残すこと、
はい、
そうですね。じゃあセカンドギグの話します
か？あ、はい、いいですよ、別に。
セカンドギグはね、セカンドギグはさらにキャラクターの語られなかった部分の掘り下げられ、脇役だったやつが、
ね、
荒牧の角とか、斎藤、眼帯してるあいつ、
斎藤、
あいつとか、でもそれでも語られなかったやつらが数人いて、ちょっとかわいそうい
ましたね。ほんまですね。ほんまですよ。
斎藤のエピソードで少佐がいかにすごいかっていう、
いや面白かったね。でも斎藤のエピソードめっちゃ面白かったよね。あれ
最初なんか新入りたちと交換してて、で斎藤はスナイパーなん
ですよ、ね、そう
でこうどっか 内戦のところに送られて、バトンもいるんですよ、でゴリラ、女ゴリラって呼ばれてるやつがいる、誰だそいつ
そうだったよな。まあでもあれですよ、攻殻機動隊は、うちの相方がね、この間ちょっと言ってましたけど、ビートたけし表記じゃないですか、相方と一緒に言ってたんですよ。どうする、見に行くみたいな、まあ、一応これは見に行っとかなあかんでしょうみたいな話をしてたわけ、でこれビートたけしで表記だよね。
あ、そうか、来たのじゃない、
来たのじゃないですよ。ビートたけしだから、荒牧があれ銃で予告編撃ってるじゃないみたいな、なんだこの野郎バン、なんだこの野郎バンされたら困るよねって言ってたんだよね。